Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1865回、5月24日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
あうちゃん、じみちゃん、こんばんは。
こんばんは。わ、わ。
わ、わ、わ。カーブススキちゃん、こんばんは。
ちょっと、調子に乗りすぎたね、今日は。
今週2回も行ったね。
頑張った。で、2回も行ったって、本当は2回、3回行かんといけんのに。
本当は毎日行かないけんでしょ。
いや、一日置きがいいんだって。
あ、そうなんだ。
筋肉作るのに。
お
お。本当は月水金行きたいんだけどね。
うん。行っていいよ。
あの言い方。なんかすごい、でも今日カーブス行くけ言ったら、はぁって。はぁって空気出すよね。
そんなことないよ。
大変です。ご機嫌取ら
なきゃ。なんかマイクに擦れとるぞ。
そうですか。ごめんね。ごめんね。
はい、今日も暑かったね。
うん。まあでもまだ。結構私汗かくけどね。なんか職場エアコンが入ってなくてなったけど、前だったらもう私息ができんぐらいやれんかったけど、あのこの緑の充電式扇風機じゃなくて扇風機がすごいね、重宝しとって、うん、この6枚羽これね、結構、うん、みんながね風に当たりに来るのよ、気持ちいいねとかって言ってい
い買い物したね。
うん、これはいい買い物したよ。
もしさん、こんばんは。
こんばんは。
ん？何も内職せずに真剣に拝聴。
いいよ、真剣に。
てか、普段何の内職してんの？
本当は内職してるの。
散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、まあ、今日も暑かったけど週末にかけてもっと暑くなるぞ
らしいですね。
鳥取は今日30度超えたいって言ったな。
へえ。
夏日を記録。いやー、どうなっとるんかいね。
明日はもっと暑いんだよね。明日、明後日
の方が暑くなる。
なんか今朝言っとった、北海道帯広で35度とか、旭川34度とか言っとるけ、はぁって言ってて、おい、ごめん、声が大きくなっちゃった。はぁって
言っとったな。
驚き、本当に
どうなっとんやな。夏というか、
猛暑を避けるために結構たくさんの学校でこの週末に運動会やとか多いらしいんよね。猛暑を避けたはずなのに、この辺はないね。猛暑避けたはずなのに運動会の日が猛暑になるというね。
もういつするんっていうか、冬にやらんと健康になるよね。
冬は冬でな。でも走ったりしたら子供らはぬくいか。見てる親が寒いかもしれない。
うーん。そうだね、風邪ひくかもしれないよね。
暑くなりますんで、週末お出かけされる予定の方は熱中症に十分注意してくださいね。この辺も30度になるんかね。
うん、
この辺も30度になるんかやな。予報は日曜日が30度か。
あ、そうなん。
出雲はね、
私の住んでる町はそんなんじゃないよ。30度いってないもの。
いってない
?28 度。
ああ。出雲は日曜日30度。でも火曜日に雨マークがついとって21度に下がるみたい。
やめてほしいね、もうそういうの、本当に。僕本当あの元気な人でも元気じゃなくなるけ、本当体調崩すよね。
うん、
いや、
異常ですよ。
いや、もうなんか、
もうなんか、
なんかね、うん。
うん、
なんかね、今朝のニュースはびっくりすることばっかりだったね。あの、その猛暑が来るっていう話と、トランプさんが来るっていう話と。私知らんかったん、トランプさん来るの。
うそ。
え、有名なん？有名っていうか。
まあまあ、有名っちゃ有名だで。
突然の話。
いやいやいや、だいぶ前から話はあったよ。
あ、そうなんだね。
だから今月来て、で来月は G20 で来て、なんか続けてくるんや。
で、なんかそれこそ今朝の目覚ましでトランプさんが来日するけど交通規制がかかるって、明日都内。
あ、首都高ね。そうそうそうそう、う
ん、あ、首都高だけなんだ。
多分首都高だと思うよ。
なんか地図にバーって色がついとって、 私明日絶対東京に届けんといけん荷物があったんよ、仕事上で。あ、やば、なんかね、あ、全然指定なんかかけんでも土曜日に届くけって昨日出したら、えっとかと思って今朝慌てて佐川に電話して、
うん、
すいません、荷物届きますとかって言ったら、なんか全然荷物は問題ないらしいんだけど、
うん、何か問題がある、
関係ないけど東京駅でなんか荷物の一時預かりしてるらしいよね、佐川急便って。
ああ、そういうのが使えなくなるよな、
うん、それがね28日まで止まるって、うん、
あ、
いうの、
あの自宅で受け取るんじゃなくて駅で貸しロッカーみたいなとこで受け取れるってサービスでしょ。
あ、そういうサービスのことなんだね。
そうそうそうそう、うん、宅配ボックスね。
どうもなんかトランプさんはお相撲を見に行くとかっていう話？
ゴルフしてお相撲を見て帰るんでしょ？
なん遊びに来るの？
あ、天皇陛下に会って。あ、だから安倍さんはあのツアーガイドでしょ？
そういうやつなんだ今回。
うん、特にあの首相同士が会うけど、なんか共同声明みたいなのも出さないみたいだし、まあ観光じゃない？令和記念だわね。
いやー、まあいいけど、あんまりいらんこと言うな。
いえいえ
言わない言わない、公共電波、一応公共のなんか
電波は電波に乗ってないから、
ね、電波じゃない
あでもツイキャスは、あでもツイキャスは電波とは言わんな、電話回線だなインターネット上に流れとるってこと、
いや、うん、あんまり出現したで元気言わんとく
そうなのね、ジミーちゃんごめんなさい、晩ご飯の盛り付けしながら聞いてます
いいですよ、いやすごいな、豆だね、
真夏の暑さに比べるとまだまだいけます
いやーでもな
あうちゃん、また寒い日が来るのって書いてある、これあのあくまでも出雲の話なんでね、関東はどうかちょっと分かりませんよ、のぶすみさん空港連絡、
じゃあいい、どうぞ、
のぶすみさん空港連絡バス、高速バスは大幅な遅延するそうです、まあ高速は走れないからね、まあさんこんばんは、
こんばんは、ちょっと待ってよ、今あうちゃんのために関東の天気見てあげよるんよ、
うん、
あうちゃんはねどこを見たらいいんかいな、越谷の辺見たらいいんかな、うわ、うん、
どうした、
太陽が赤いよ土日月あの猛暑日、真夏日か、33、34、33みたいなんで、
ああ
で関東は下がっても26度ぐらいまでだっけ、そんなに寒くないですね、
極端には下がらないな、ほんま、
へえ太陽が赤いです、真っ赤にもう得たですね
まーさんこんばんは、言ったよな、
言ったよ、
のぞみさん円安政策取らないように、数量規制しないように、接待でよいしょ、安倍晋三首相まあ機嫌取りだよな
すごいね、関東が暑いんだよ、うん、あごめんどうぞどうぞ、
いや昨日か、娘の学校から今年度の、
うん、
あの授業の内容とか行事の予定表みたいなのが送られてきとったけど、やっぱり6月の終わりの金土じゃない、木金土日 G20 のためってお休みになった、
休み、あ大阪
大阪
いいので
G20 の前の日がなんか創立記念日で、そこもお休みになっとった、だから5連休だよ
いいな、普通6月って祭日のない月なんだよ
本当はね、
うん、いいね、
でもその代わりなんか本来休みだった日に出ないと単位が足らなくなるとか言って、振り替え授業日とかっていうのが書いてあった
それも嫌だな、
まあ、その G20 の関係での連休があるし、ゴールデンウィークも10連休だったでしょ、だから普通に授業してたら、うん、単位が足らなくなるんよかわいそうに、
さ
っ、はい、みーちゃんご飯食べていらっしゃいはい、じゃあ本編いきますよ。
はい。
iPod Love さんにあった記事です。iPhone 11 と iPhone XR の後継モデル、新型 iPhone 3機種が登場確定へという記事が上がってました。欧州経済委員会 EEC のデータベースに Apple の新しいモデル番号が登録されました。詳細は不明ですが、Apple 製品ということで、iOS12 以上で動作するということから、2019年モデルの iPhone だと推測されていますと。この EEC のデータベースというのは、日本でいう技的みたいなもんですね。11機種が登録されたと。A の2111、A2160、A2161、 A2215A2216A2217A2219A2220A2221 そして A2223、 この11機種が新たに登録されましたと。内訳としては iPhone11 と呼ばれている iPhone XS の後継モデルが2機種、そして 10R の後継モデルが1機種の、合計3機種と見られていますということですね。で、iOS12 以上で動作するとされていますが、リリース時には iOS13 がプリインストールされた状態で登場。iOS13 で実装される新機能のいくつかは、これらの2019年モデルの iPhone 以降で動作することが予想できます。ということで、もしかしたら WWDC で発表があるかも。ここ何年かは秋に発売っていうのが続いてたけど、それまでのとこではもっと違うとこで発表があってたから、もしかしたら発売時期をずらしてくるのかなっていう気がしますけどね。でも去年出たばっかりだよな。
9月でしょ、大体。
うん。
出るかな、
わかんないけどね。
あ、でもお披露目されるかもしれませんじゃなくて、お披露目される予定ですって書いてあるよね。
まああくまでも予定だから、予定は未定だよ。かもしれないと同じようなニュアンスではあると思うけどね。
そうなんかね、うん、
ただこの時期にその議的、まあ、日本でいう議的を通すってのはちょっと早すぎるような感じがするんだよな、秋発売なら。
なんでだろう。
まあ、あの去年の秋に発売したやつが値段が高すぎてみんなが手を出さなかって売り上げが悪かったから、ここへ来てちょっとお値段下げて出してくるんじゃない、もしかしたらね。
なんか
月ちゃん替え時だよ。
にゃ
ーにゃーって猫か。
にゃーっていやーって言ったら、いやー、なんか私なんか Mac にしてもそうだけど、私本当に小判だよね。
猫かい。やっぱりニャーじゃん。
そう、ニャー、違う違う違う、私にとっては本当にちょっと
真珠かいって言わんとこがいいよな。
やかましい。やかましいわ。え、なんかね、ちょっと過ぎとるなと思って、そんないいのじゃなくてもいいんだきっと私にはって思うんで。
なんかガサガサ言ってるよ。
何もしないでしょ。
なんかマイクが擦れとるよ。
もうなんかやっぱり私は物理ボタンがないと生きていけんかもしれん。
物理ボタン。、うん、なくなったらなくなったで慣れるけどな。
いや、なんかあのこの度その隣の席の子がね、うん、10R に変えたって見せてくれたん、画面、そのホームボタンがない状態を、うん、3つは見せてもらったことないけんね、ちゃんと。
そっか、
3つはね、あまり画面見せてくれんけ。なんかね、何、今まではこう下から上にヒュッてしたら、あの明るさの調整とかの、あの
あ
出てくるけど、 10R はなんか右側か右の上からシュッてやるとか、なんか、
そうそうそうそう、
なんかそれ覚えるの大変とかっていう件は絶対覚えるのに、私に今ダメだけん、いやいいわと思って。
いや、でも物理ボタンがある iPad も今の OS はみんな一緒だよ。右上下ろすと、なんていうんだ、コントロールセンターっていうのが、なんていうんだっけ、あれが出てくるよ。
そうなん？
うん。あ、だから、最近の機種だったね。
だけ古いのでいいかなって。で、それこそ、安い、シムフリーの方に行っちゃおうかなって。電話代ばかりならんもんって、ちょっと思ってた。
まあね。
でも、みっちゃんが書いてくれんと困るのね。私一人書いて。
なんでなんで？
だって、私がソフトバンク辞めたら、ソフトバンク同士じゃなくなるから無料通話とかが困るじゃん。
ああ、僕はかけ放題になってるから大丈夫だよ。月ちゃんの方からかけるときに困るわな。
かけない。
かけんのかい。
ワンギリワンギリワンギリする。
格安SIMでも5分無料っていうのはあるけどな、ね、5分おきに切ってかけ直せばいい。
めんどくさい。もう
ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
LINE 電話にすれば、あ、それも一つの手だよな。
あ、そうか。
うん、それも手ではあるですね。はい、それでは次の記事です。なんかガサガサ言うよ。
うっそ。
今日は
なんでだろう。
いや、マイクが何かに擦れてる。服でしょ。
顎
フェイスタイム。そうだ、フェイスタイムもあるね。電話回線使わなくても。はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。米国マイクロソフトのウェブ直販ストア、ファーウェイ製ノート PC の販売停止か、製品リストから消えるということで、はい、今日もファーウェイが世界中を騒がせしてますよ。アメリカマイクロソフトのウェブ直販サイト、マイクロソフトストアから中国ファーウェイ製のラップトップが排除されていることが海外にて報じられていますと。この動きはアメリカ政府によるファーウェイの貿易ブラックリスト入りが影響していると推測されますということで、スマホだけじゃなくファーウェイ製のパソコンも販売が停止されていると、マイクロソフトのオンラインストアで。で、スマートフォンは Google が Android OS を供給しないって発表したんだけども、正式にはまだ出てないけど、マイクロソフトももしかしたら Windows をファーウェイ製のパソコンに供給しないって言い出しかねないよな。
Windows も？
Windows ファーウェイで動かないようにする可能性も出てくるの、これ。
なんかなんでそなんかすごい、私よくわからんけど、なんかかわいそうだな。
このとこがどうなるかですよね。というわけで今日もファーウェイのニュースがこの後ちょっと続きますよ。
次が中国でしょ。
これもファーウェイですよ。
あ、本当だ。
iPhone マニアさんにあった記事です。Amazon Japan、ファーウェイ製スマホの直販を停止という記事が上がってました。Amazon Japan は24日、ファーウェイ製スマートフォン等の直販を停止したことが分かりましたということで、Amazon 直販は取り扱いを停止してますが、マーケットプレイスは引き続きまだ販売中ということはそうですね。商品ページを見ると現在在庫切れですという表示とともに、この商品の再入荷予定は立っておりませんと記載されるということはそうですね。はい、Amazon でファーウェイのスマートフォンが買えなくなっているということだそうです。あるちゃん、電話は Facebook メッセンジャーでいいよ。 まあいろいろ手はあるよな。ケイちゃん、次は 5G になったら買い替えるかな。来年だね、多分 5G の。
どこに買い替える
の？ iPhone じゃないの？ iPhone を買い替えるかなってことだね。だから例えば WWDC で発表されてもそれはパスちゅうことじゃないかな。はい、それでは次の記事です。こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。ファーウェイ新スマホ量販店で販売という記事が朝上がってたんですが、これソフトバンクとか au 発売を中止したファーウェイ P30 ですけども、ビッグカメラ、それからヨドバシカメラなどの家電量販店で今日から販売が始まったんですが、営業時間中にですね、取りやめたという記事が追加で上がってます。日本経済新聞によると、ヤマダ電機、ケーズホールディングス、エディオン、上新電機、野島の5社は発売を取りやめたということだそうですね。量販店で SIM フリーは変えたってことですね。そんなにたくさんの人は多分平日だったんで変えてないと思いますが、さあファーウェイどうするって感じだね。で、ファーウェイさん、声明を発表したという記事が上がってました。携帯ウォッチにあった記事です。ファーウェイジャパンアフターサービスに影響はないと声明を発表という記事が上がってました。ファーウェイジャパンは20日に Google から発表されたコメントを受けて声明を発表しましたと。これはあの新しい Android OS の供給を停止するという Google からの発表を受けてですけどもね。声明文ではグローバルで販売済みの製品や販売している商品、また今回日本で発表したスマートフォン、タブレットへの影響について説明されており、今後の使用やセキュリティアップデート、アフターサービスには影響がないと説明されていますと。また同社はこれまで Android の発展に貢献したことについても声明文で触れ、今後も Android のエコシステムを発展させていくとしていますということだそうですけども、この声明を鵜呑みにしていいのかちょっと気にはなりますね。 Google が Android の供給を停止するってことは、セキュリティアップデートが例えば OS にかかったとしてもファーウェイにそれが提供されない可能性があるんで、そうなると当然ファーウェイ的にもセキュリティアップデートはできなくなると。まあハードウェアのアフターサービスは可能かもしれませんけどもね、セキュリティアップデートができないってことになるとちょっと困ったことになるんじゃないかなという感じがしますが、スキちゃんファーウェイ買う？
買わんでしょっていうか、なんか多分みんなそんなに興味ないような気がする、ここに来る人。
まあほとんどの人が iPhone だもんな。確かに、
ね。ロブスミさんはファーウェイ製？スピードワイファイ、
スピードワイファイホーム L01 ポケットワイファイかな、ファーウェイ製だけど今年の11月で2年縛りが終わるけど今度はどこにしようかな。どこがいいかな。はい、それでは次の記事です。PC ウォッチにあった記事です。ジャストシステム月額版8を6月より値上げということで、 どういうこっちゃいって感じですね。
ん？
ん？ちょっと待って。
うん。株式会社ジャストシステムはいい？ATOC パスポートと ATOC for Windows 月額版及び ATOC for Mac 月額版について6月1日より月額料金の値上げを行うと発表しました。今回の価格改定により ATOC パスポートプレミアムが月額514円から540円に、 ATOC パスポートベーシック、そして ATOC for Windows、 ATOC for Mac 月額版がともに309円が324円へ値上げされますと。契約中のユーザーは2019年6月1日から改定後の月額料金が請求されますということで、若干ではありますが値上げということだそうですね。これ今値上げして、例えば10月に消費税が 10% になったらまた値上げするつもりなんだろうか。あ、これそもそも税別かな、どうだったっけかな。同社では2008年9月の ATOC for Windows 月額版開始以来、月額料金は据え置きのままサービスが展開されてきましたが、各 OS の入力環境に継続して対応するために月額料金の値上げを行い、より一層ご満足いただけるよう賢く豊かな日本語入力を通じサービスを向上すべく尽力してまいりますとしていますと。まあ、2008年から値上げしてなかったってことならしょうがないか。21年価格据え置きだったなら。
21年、
2008年9月から月額料金据え置きだからな。まあ、21年頑張ったならしょうがないかね。
21年でどっから出てきてるの？
2008年の9月に開始したサービス。
今何年
のまま2019年だった。11年か。
もう先行っとる。時代の先行ってんの。今2021年。
先を行くよ。先端を走って先端を。
先走りだ、先走り。
そうだね。
みんな多分頭にハテナが飛んどったよ、みんなきっと。21年って。
お散歩さん、ATOCの値上げの話って以前は前に出ていましたよね。以前は前に出てましたよね。ん？ん？どういうこと？どういうこと？はい、それでは最後の記事です。皆さん100均多分使われると思いますが、多分100均って現金払いが普通だと思うんですけどもね、それを覆すニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。ペイペイ、ダイソーで利用可能にという記事が上がってました。100円ショップのダイソーはスマホ決済 PayPay を5月27日より導入します。広島市の2店舗を皮切りに順次全国の、3367店舗へ拡大しますということはそうですね。
え、なんで広島からの？
ダイソーって広島が本社だもん。
嘘。嘘
じゃないよ。広島ですよ。
本当？
本当ですよ。ダイソーは一部店舗を除き電子マネーやクレジットカードが使えませんが、PayPayの導入で全店舗でのキャッシュレス対応を実現しますと。政府が10月に消費増税時に予定する キャッシュレス決済時のポイント還元にも備えますということで。逆にダイソーで電子マネーやクレジットカードを一部店舗では使えてたんだね。そっちの方がびっくりだわ。ペイペイが使えると100均で今まで以上にいらんものを買いそうな気がする。
そう100円じゃん。
月ちゃんは
ん、
月ちゃんはそうでもない。
あーでも私結構100均で1000円2000円買うけね。
そうか、
あの100均でもその最近って100円じゃないものもちょこちょこあるもんね。
あこの商品は200円ですとか300円ですとか、うん、500円ですとか。
この間700円の籠を使ったものゴールデンウィークにね。
ああ言っとったね。
うん、
700円よりも高いもんってある？見たことある？
なんかね、キッチングッズで、あの木の木製製品っていうかな、あの木のお皿とか、
おうほうほう、
なんかああいうちょっとね、ちょっとしたもので1000円のものあるよ。
1000円とのあましお目にかかったことないな。
みっちゃんの興味のあるカテゴリーじゃないと思う。
まあお皿とかならな、
うん、
確かにそうだよな。
そういうのだったらペイペイ使ってもいいかもだけど、
まあ、
どの道お金払うの自分のお金だもんね。
まあね。まあ現金よりも手間がかかるっちゃ手間かかるよな。
手間かかる？
ペイペイに入金して、でスマホの画面出して決済するっていうのと、お財布から現金を出して支払うっていうのを考えたら手間かかるじゃん、ペイペイで払おうとすると。まあお店の人にとってはペイペイの方がレジ作業が楽にはなるけどな。
まあ、ただ一つ、ペイペイになったら使う額が増えるかっていうのはないと思うな。
うん、
そんな変わらんのじゃない？
まあそうかもね。お散歩さん、このニュースはだいぶ前に値上げの情報があって扱った気がするけど。そうだっけ、なんかもう忘れちゃったよ。広島発ですよね。うん、ダイソー。駅ビルとかだと交通系カードが使える店があったのかな。どうだろうな。ダイソーは100円にこだわっているのをやめてから、それまで100円だったものまで200円になったりしましたね。そうなの？あーなんかガサガサ言ってる。気を抜くとガサガサ言うな。ハンダゴテとかも売ってますよね。600円とかだった気がするけど。あーダイソーでハンダゴテか。
何でもある。ハンダゴテってなんだっけ。
ハンダ溶かすやつ。
ハンダ、
でもダイソーでハンダゴテ買おうって気はしないな。なんか温度が安定してなさそう、ばらつきそう。あうちゃん、100円ショップは1円玉の準備が減るので利点では。まあ確かにね、レジ作業は、うん。あじみちゃん、ごちそうさまでした。
おかえり。
あ帰り。
そうやって言われたら100円ショップ今はその1個買ったら108円だけど、10月になったら 10% だけ1円でもいらんくなるよね。
まあそうだね、 10% になれば 1円玉用意してたやつを10円玉で済ませられるからな。娘さん、ハンダゴテは中学校の美術の時間に作りました。今も家にあります。ああ、僕も中学校の美術家庭科で作ったけど、そのハンダゴテはもう壊れたな。でも今うちハンダゴテ3本ぐらいあるよ。
何してるの？
あ、ちょっとした修理に使ったり、あの低温用のハンダゴテと高温用のハンダゴテと、あと屋外で使えるように、ん、いや、あのガスでハンダが溶かせるやつ、屋根の上で使えるように。
ハンダ、ハンダ、
ハンダ、ハンダ、鉛と錫の合金を溶かして線をつないだりするやつ。
線、線目台みたいな感じ。
ああ、まあそうだな、くっつけるっていうことに関しては線目台。ただ電気がちゃんと通るよな、ハンダごて、ハンダだと。
あれとは違うんだよね。
どれ？グルガン？
なんだっけ。あ、そうそうそうそう。あ、すごいね、ねえねえ。よくわかったね。
まあ、あの似たような格好をしてるからな、ものによっては。あれは、
グルーガンとは違う。
違う違う違う。
グルーガン
とどう
だった
の？あれはプラチックを溶かして、あ、ロウか、プラスチックじゃなくて。
プラチック？
プラスチックみたいなもんだよね。樹脂を溶かすんじゃないかね、ロウじゃなくて。
ロウじゃないんか。
多分、樹脂だったと思うけどな。ジミーちゃん、消費税上がるんでしょうか？安倍ちゃんに聞いて。
あ、上がるんじゃない？
わからんよ。
え、上がらんこともあるの？
もう弱めたって言えば、やめれる。
ええー、そんな、もう上がると思ってんのに、こっちは。
ふふふ。あの、今日だったかな？安倍ちゃんが、消費税上げるの中止するとしても、あの、選挙の、理由にはならないって、なんか記者会見で言ってたらしいよ。
友達。
だからもし消費税上げるのをやめるにしても、解散はしないような口ぶりはしてたけどな。いや、サンタさん、電気の配線をしたりするときに使う工具、アマゾンで2000円出せば、もろもろの付属品がセットになった、もさ、なった、ちゃんとした、ハンダゴテ買えるからね。うん。ジミちゃん、僕も中学で作ったハンダゴテがあります。通電検査もできるやつ。へぇー。そんな機能がついたハンダゴテがあるのね。
男子は技術の時間にそんなことしてたの？
うん。
ハンダゴテ？
ハンダゴテ。ジミーちゃん、ヘアアイロンコテとも違います。ハンダゴテは髪の毛につけたら焦げるよ。
コテ。
サンパさん、そういえば技術の時間に作ったキットありましたね。今技術家庭科ってあるんかな？ないんかいな。のぶすみさん、技術課程別々に授業を受けてた。だけど女の子と一緒に料理作りたかった。
あ、あれでしょ、私らの時代は男子と女子別々だったけど、なんかうちの子の時代はなんか男子も家庭科だって言ってたかな。嘘かいな。
いや、
どうだったっけ。
技術課程科だから家庭科もやったぞ確か。
いや、なかったよ、中学校の時。男子別だったよ。
一緒じゃなかったっけ。
それ小学校の家庭科じゃないの、みっちゃんが言ってんの。
あ、小学校か。
うん。その時間だけ男子と女子別だったよ、うちら。
そうだったっけ。
わからん、もう自信がないけど、あんま断言すまん。もう記憶のすり替えが激しいから最近。
散歩さん辞めるとかいろんな話が出ていますね。選挙までは
はい読んで
曖昧なままにしておくんじゃないかな。娘さん消費税上がらなかったらデモ起こすジミーちゃん解散総選挙はないでしょうか。いやいや、あるんじゃないの。のぶすみさん料理を作ってた方がためになった散歩さん、うちの子供もラジオなんか作ってた記憶があるけど娘もやってたような。
へ
え。のぶすみさん、縫い物は小学校ではした。ああ、こんな小学校の記憶か僕のは。
なんかみんなで裁縫道具とか、
なんか刺繍した記憶、うん、買った買った、刺繍した記憶ある。あのなんか丸い輪っかに布をはめ込んで、
あああ
ったでしょ。
何刺繍したの。で
何したかな、花かなんかだと思うけどな。
私今もまだ裁縫箱に入ってるよ、小学校の時の裁縫道具の一部が。
あ、僕の裁縫箱お風呂が使ってるわ、そういえば。プラスチックの。
なんか、マリの絵がついてたね。
あー、なんか絵が描いてあったような気がするの、蓋のとこに。お散歩さん、中学は男子だけだったよ。女子は。
違う違う。
戦争するんかい。両親とか料理やってたよね。
なんか男の人たちが戦争に行っとる間になんかお国を守らなきゃみたいな状態ですか。
娘さん、半返し縫いは上手だと自負しています。
へえ。
半返し縫いって言うんだっけ、あの輪っかにはめ込んで。
それは刺繍だよ。
半返し縫いって何。あ、ミシン。あ、ミシンじゃないか、
手縫いでしょう。
手縫いのこと。半返し縫いってどういう縫い方。
あの裾とか縫うやつじゃない、半返し縫いって。いや、まあ今自信がないけ
どジミちゃん基地を作ってたんですね要塞のぶすみさん、情報の時間は何の時間の振り返りなんだろうか。情報の時間。
何情報の時間って。
情報の時間ってなんだ。ジミーちゃん、技術の時間に作った大工道具入れが残ってる。え、大工道具入れを技術の時間に作ったの。木工ってこと。
ノコギリとか使ったん、男子技術の時間。
あの折りたたみ椅子作ったよ確か。
あの、
キットになってるやつだけどね。
いや、なんかそういうのやっとったら今日曜大工好きだったかもしれんな。
のぶすみさん、裁縫道具にメジャーが入ってますがこれで腰回りを計測しています。
腰回りじゃなくて腹回りじゃないの。
あ、腹回りか。お散歩さん、中学では木工で大工道具箱作りましたね。あと金属加工でちり取りも。金属加工はね、あのブックスタンド作った。鉄板の中カットして折り曲げてブックスタンド作ったな。女子は何、料理ばっかりしてたな。あ、料理と裁縫。
うん、なんか私服
作、裁縫は何、
パジャマ作ったな。
へえ。
あの授業ではパジャマ作ったよね、上下。
へ
え。で、うん、
な、洋裁ができるじゃん。
切れるの作ったよ、ちゃんと。
切れた？
切れたよ。
す
なんか自分の着る服作るってなんか素敵でしょ
う
ってなんか
ジミーちゃんエプロン作った？あ、小学校でか。
小学校の時作ったよね。作った作った。
僕らエプロンじゃなくてなんかカバン作ったぞ。カバン作ってその外側のポケットにその刺繍した布を貼り付けてポケットにした。
なんか見たら夢見とるんじゃない？
いやいやいやいやいやいやいや。家庭科もなくなりましたね。もう今ないんだ。
これ家政科って書いてあるけど。
あ、家政科？なんか違う学校か？娘さん料理の時は女子に。
そうそう。そう。男子が今日何作る？とか言って、え、残しといてよ。とかって言う男子おったよ。で、自分はじゃあ何くれるんっていう話じゃん。本当に何もくれる。おったおった、そういうの。何作ったかな。蒸しパンとか。蒸しパン。
へえ。何の虫入れた。
ゾウリムシ。ゾウリムシ。ゾウリムシ。
ゾウリムシ。
何の虫入れたんって言うけちゃん。もうちょっと可愛くしとこうか。天
道。どういうボケをするのかなと思ったらゾウリムシ。
何の虫入れたんって言うけ。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
みっちゃん昨日もなんかまた上がったがないんですけど。
はい、
どうなってるの？
本当だね、上がってないな。
ジミーちゃんが今年もやっぱりチョコミントってことでぎっしり満足チョコミントっていう、これアイスですねきっと。
アイスだね、うん、
もうね
コンビニチョコミントがいっぱい出てるよな。チョコレート、本当のチョコレートとかお菓子も、
うん、お菓子もアイスもなんかチョコミントがね、うん、なんかみっさんがチョコミントが好きで私は大嫌いで
歯磨き粉の味がするから
歯磨き粉の味だもんってなんでそれを食べるかって言うんですけど、もうなんか今日も会社の若い子があの私に、うん、チョコミント美味しいですよねって美味しくないってもうカンパテレスに答えた。いやーチョコミントは好きになれ、多分一生好きにならんな。なんかね、その会社の子がね言うには、その私がチョコミントを歯磨きの味がするから嫌いって言ったら、なんかあのブラックサンダ
ー、
チョコレートあるじゃん、うん、ブラックサンダーだっけ、あれのチョコミントがあるの知ってる？
なんか見たことあるぞ。
なんかね、その子が言うには、そのブラックサンダーのシリーズのチョコミントはそんなになんかミントが強くなくって、で私でもきっと食べれるって言うんよ、
はあ、
ミントが強くなくって美味しいですよって言ったっけ、ちょっと気になっとる。
はい、
ありがとうございます。あうちゃんが1864回を聞いてくれて、東京ではワコールがやってるよ、 3D ボディスキャンってことで。ワコールか、
3D ボディスキャン、
本当だ、ボディスキャナー体験。ワコール、
ね、体に合った下着を選んでくれるってことか、それともオーダーメイドで作るってことか、これで。
あ、でもスキャナーをして AI と会話を楽しみながらぴったりの下着を探したり、
これからの今あるスタイルサイズの中から探してくれるってことか、そのデータを使って、
うん、ちょっとな、あうちゃんは行ったことがあるのか、ここに。そんなこと知っているけど。まあ、はい、でもまだスキャンの方がいいんかな、うん、実際にお店の人がさメジャー持ってなんかその ちゃんと正しいサイズのものを身につけんといけんとかって言って、その昔測られたことがあるよね、うん、メジャーで、
はあはあは
あ、もうあれでもう本当に服も嫌だけど下着屋さんも絶対行くもんかと思って行くのやめましたけどね。
そう、女性に測ってもらうだけいいんじゃないの。
嫌ですよ、私は嫌いです。好きな人も
そうだね、若い頃に
20代の頃ですよ。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さくらちゃんが iPhone でポッドキャストを聞いていて、勝手にミュージックが再生される不具合は iOS をアップデートしたら一応収まっている模様ですってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。 OS のアップデートで直ったのね。ほんじゃ、
ポッドキャストを聞いとったら音楽が再生されるってこと？
そうそう、そういう不具合がワンボタンさんの中でもそういう話が出たからな。はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみにさ、 Apple Watch の Siri が勝手に喋るのも不具合か？
これは不具合じゃないと思うよ。
もうね、すごいタイミングでこう喋るけ、周りの人たちが、まあ、笑いを取れていいんかもしれないけど、仕事中しゃれにならないよね。と思って。
まあね、
なんか私にもわからんとか、それはいいですねとか、もうなんか仲間に入ってくるなよって感じ。
ジミーちゃん食べてミンサイヤーチョコミントだって。
いや絶対食べない。なんか
散歩さんも苦手だって。
ね、あれお金出して食べるもんじゃないで。
なんで？
どういうところが美味しいか教えてほしい。
ミントの味が美味しいわね。
スーッとするけ？
まあそれもあるよな。
だってその何、夏の暑さをこう何爽快にしてくれるってこと？スーッとして。
まあ別に冬でもいいけどな。嫌いじゃないよ。ジミーちゃん測りましょうか。だってい
や結構です。ノーサンキューです。
野田すみさん、家政学部は主に家庭におけるさまざまな生活形態を科学的に分析研究し、実践的な試みを研究する学部である。だから大学とかの話か、家政科ってことは。家庭科とは、家庭科の話をしとるのに。ジミーちゃん、あ、気のせいかもしれません、ミュージックが再生される不具合。
え、
まだ出るってこと？
どういうことですか？
野田すみさん、サッカー選手ゴール決めると上半身裸になる人がいるけど筋骨隆々だよね。もうお腹タップンタップンしてる人がサッカー出ないよ。ジミちゃん、爽やかすっきりミントチョコ、あ、チョコミント。のぶすみさん、セブンティーンアイス、セブンティーンズアイスのチョコミント大好き。あ、娘もこれ好きだったな、セブンティーンアイスの自販機で出てくるやつ。サンパさん、うちの iPhone では相変わらずおかしいけど、突然切り替わるのではなく、車で聞いていてコンビニに車を止めた時に、一旦停止して戻った時に、今までは続きが再生されたけど、今は結構な確率で音楽になったり、別のポッドキャストに変わったりする。ってことは治ってないってことかな。ジミーちゃん、初代アップルウォッチではシリ立ち上がりませんけど。初代はシリはないよ。
ないじゃん、使えない、うん、
確かね。
ずれー、買いなさい。
はい、なんか面白いネタありますか？
面白いネタ、
うん、おもろネタ、
面白いネタね。
何かやらかしたとか。
なんでそんな面白い話じゃない、面白くないでしょそんなのは。まあ何かしらやらかしてますけどね。みんな朝ごはん何食べてるんですか？突然ですが。いや、これ全国売っとるんかな、薄皮あんパン、あの、ちっちゃいのが。
あ、売ってると思うよ。
5個入ってる。山崎か。
うん。
はい、失礼をしました。コインが足らなかったのね。60分で切れちゃった。はい、月ちゃんも、カツです。
何やらかしたんですか？おかえり。何やらかしたんです
か？いやいや、60分で切れたの。
あ、
コインが足りなくて。
コイン足りんかった。ちょっと言えとくわ。
いやいや、もう今から言えなくてもいいけどさ、
来週のために。
来週のために。
どこまで話した？聞こえた？
あ、だからパンの話、
みんなには聞こえたんかな、それ。
だから喋り始めて終わった。
山崎の薄皮あんぱんっていう5個入りのやつがあるんですけど、うん、みっちゃんはね、毎日それを1個食べてるんですよね、朝ごはんに。で、うん、1個食べたら5個入っとるけ1週間持つっていうんですけどね。うん、私、その話聞いてすごいびっくりした。みっちゃんそれ1個で午前中持つんだと思って。
持つよ。
で、私このアンパンが大好きで、この薄皮アンパンってちっちゃいけ、うん、1回に3個食べよったんよね。
はあ。
で、カロリー見る癖があるけ、後ろ見ると1個が何て100、うん、1個が130キロカロリーなんよね。
ああ。
だけで計算したら3個食べても390キロカロリーだけ、まあ、よしとしようと思ったら、みっちゃんが1個しか食べんって言うけ、なんか3個も食べたらいけんのかなと思って、今朝2個しか食べんかったらめっちゃストレスになって。
ストレスになるんだ。
ストレスだよ。なんか我慢しとる自分がストレス。
そう、ずっと薄皮あんぱん1個だからさ、それが普通だと思ってるけどな。
何年ぐらいその生活続けてるの？
何年ぐらい続けてるだろう。何十年。
休みの日はさ、ハムチーズトーストとか作ってんじゃん。
ああ、休みの日はね。
なんで仕事の日は薄皮ワンパン1個なんだろうと思って。
もう、そういう胃になってる。
よう持つなと思って。
パン祭りが始まるとシールがつくじゃん、山崎だから。
お皿もらうために食べてんの？
あ、それもあるな。
毎年お皿もらうん？
あ、毎年もらってるよ。
すごい。家じゃ山崎パン祭りの皿ばっかり。
パン祭りの皿結構あるぞ、白いお皿が。
そんないっぱいあっても困るじゃん。
おふくろが趣味でもらってきてるよ。
で、親孝行してるんだ。
そうそうそう。あの薄皮アンパンのシリーズで。クリームパンとかチョコパンとかもあるけど、それはあんまし好きじゃないんだよな。やっぱりあんパンだな。
これ美味しいよね。美味しいよね、うん、この薄皮。
薄皮あんパンね。
粒あん。
うん。
ジミちゃん、赤ワイン2杯飲んでいい気分。みったん、毎朝薄皮あんパン？
うん、薄皮あんパン。
アンパンマンになるんだよ。あ、ジミーちゃんもパン祭りのお皿毎年2枚ゲット。
ああ。
なのに、お散歩さんは突然、薄皮アンパンの話をしとるのに、 五十肩の痛みの鎮痛剤を切り替えたらすごくよく効いて楽になったんだけど、副作用で軽い吐き気のようなのがあって食欲が落ちてる。1週間で2キロ減りました。すごい羨ましい。でも吐き気は嫌だな。
うん、
ジミちゃん読んだっけ、お皿
2枚ゲットね。
ああ、お皿仲間だね2人。
うん、皿仲間だ。
のぶすみさん、薄皮あんパン小倉が好き。78円くらいで売ってる。一食一袋食べている。それとトマト。みっつぁん、エンゲル係数少ない。あれ5個食ったら
お腹いっぱいになるじゃん。
でも5個食べても5、3、15、600。ああ、でも650キロカロ
リー。600は多いんじゃない。
あれ？
ん？
これ5個入りだよね。
5個入りだよ。
あれ？なんで1個しかないの？ちょっと待って。あれ？
食ったらなくなるよ。
これいつ買ったっけ？
賞味期限いつだ？
25日？
なんだ、ここ2、3日じゃない？買ったのは。
さっき1個食べたんよ。だけど2個でしょ、うん、3個あったでし
ょ。3個食べたんじゃない、
あれ朝うち3個食べたんかな。
3個食べて今1個食べたんなら1個余って計算回って。
いや朝2個しか食べてないよ。あれうち今2個食べたんもしかして。
それは知らないよ。
怖いわ、怖いけ。あれやん、わしはご飯食ったかいのっていう状態になるよ。
危ない危ない。
春はリラックマ祭りだよって。晩祭りじゃないって、お散歩さん。
あ、今ローソン、今日ローソン寄ったけど46個って書いてあったな。
何が？
あと4つ貯まるとなんかと引き換えができるのかな、リラックマ。
あ、リラックマ、
うん、あのレシートの下に今
え、
リラックマ何個溜まってるって出るから。
へえー、そうなんだ。
うん、なんか調べようとしてる。
うん、そう、最近私レシートもらってないかもしれんな。あのアップルペイでって言うて、
いやアップルペイでやればポンタと連携するから、リラックマあと何個、今何個溜まってるっていうのが出るはずね。
レシートないよ。あれ、レシートもらった記憶がないな。
50個でお皿かおわん。あ、いつだかお皿もらってスキちゃんにあげたよな、
リラックマ。
うん、
うん、あのお皿だけかわいいじゃん。
でなんか料理持って食べてるとリラックマが出てきて、そのリラックマが出てくるとお散歩さんに見えるっていうんや
つだよな。もういらんこと言わんでいい。そんなこと言うた。なんかお散歩さんに見える、お散歩さんがこっち見てるとかってご飯食べながら、おいでなんか隠すって言うんだよ。お散歩さんこっち見とるで隠すんよって。
で話をスキちゃんがしてたよ。リラックマを見るとお散歩さんを思い出すって。
そりゃそうよ、だってあんなに好きなんだもんね。お散歩さん。
お散歩さんうちではリラックマのお皿を常用しています。お茶碗も
すごいね。
じゃあ50個たまったらお茶碗もらって持って行ってあげようか。
持って行ってあげるん。
いやいやいや、好きちゃんとこに。そしたら お茶碗とお皿とセットでお散歩さんが2匹出てくるよ。
お散歩さん、あんたお散歩さんのこと2匹って失礼じゃん。私2人って言わんと。失言多いぞ。 ずちゃん
っていうかリラクマ見るたびにお散歩さん思い出すっていうのも失礼だね
いいじゃんそれだけあのお散歩さんイコールリラクマどうっていうんじゃ
にょにょにゃいくらのさんこんばんは
こんばんは
ん今回は蓋付きのお椀だけどプラスチックなんだ。
なんか離乳食
いまいちでした。プラスチックじゃちょっとな。あうちゃんマグカップケーセンさんデザインのものを愛用しています。
へ
え。あのなんかのサービスでやっとったやつか。なんだったっけ。なんてサービスだったかな。
なんていうサービス？
デザインをして売ることができるんや。
一時なんかそんなんやっとったっけ。そういえば、
そうそう、すずり、すずり、すずりってサービスだな。
あ、すごい、イクラムさんもだって、
ケイセンさん最近ポッドキャスト出てこないな。電気屋ウォーカーも出てこないし。
電気一緒に去るんかな。
確か岡山じゃないよな、もう。
え、そうなん。
うん。
どちらにいらっしゃるんですか。
東京かな。
進出審査った。
ん？
東京進出中。
新首長新首長新首長。
へえ、私はずっと岡山だと思っていた。
あのね、去年、ん？去年だったっけ？あ、去年だよな。あの倉敷水害があったじゃん。
うんうんうん。
あの頃に大丈夫ですかって打ったら、もう岡山にいませんよって返事が来たけん、あら岡山じゃないんだと思って。
へ
ー、 岡山じゃないらしいですよ。
そうなんだね。
うん。お散歩さんどっかへ引っ越したってツイートに書いてあった
ツイッターに、
ツイッターに。
まあ年月が流れるからね。
まあね、
懐かしいな。あのこの間 iPhone の写真をずっと整理しよったら、あの岡山でケイゼンさんに会った時に一緒に撮った写真出てきてね、わあ懐かしいなと思って見てた。うん。まあ長いことやって。
何年前だ？
何年前だろうか。
岡山のオフだから。ま、
すんごい私ら若かったよ。探してみましょうか。岡山。
スキちゃんも若いじゃん。30代でしょ。
ね、2012年ですね。
ああ。7年前か。
そうですね。7年前ですね。へえ。
リラックマ小型なので数え方は引きなんですね。大型ならなんだ、あ、1頭2頭ってこと。
え、引きって小型を引きっていうの。
うん、そういうわけでもないけど、ただ大きな動物は1頭2頭って数えるよな、よく考えてみたら。確かにちっちゃいと1匹2匹っていうじゃん。どこを境目にするかよく分かってないけど。
え、そういうもんなんだ。
そうじゃない。ゾウとかキリンは1匹2匹とは言わんだろう。
言わないね。
2頭、
うん、でもなんでウサギはわって言うんだろうね。
あ、だからあれはそのウサギを食べれるようにあれは鳥だってことで1羽2羽って数えたんでしょ。鳥類哀れみの霊の頃に。
誰が
そのウサギを食べる習慣のあるとこの人が。
そうなんだ。やめよう、その話はもう。
お散歩さん、そういえばホタルは塔で数えるのが正式らしいですね。
え？
1頭2頭？
ホタル？
なんかでもそれ聞いたことある、なんかで。
なんて？
のぶすみさん、何？反物？反物も引きですね。
本当に？
反物ってあの生地のこと？着物作る反物？反物引きっての初めて聞いたな。反物は一旦二旦かと思ったけど。
本当だ。
反物引き？
引き。あ、でも一本とも数える。一旦もかある。
ああ、いろいろ数え方あるわけか。
ええ。
でも着物屋行って、その反物一匹くださいって、なんか可愛いな。
言ってみて。言ってみて。一匹くださいって。
一匹くださいって。お散歩さん、獣を食べることは禁じられていたので、鳥のように数えたって聞いたことある。うん、昨日、ホタル狩りに行くのに、何時頃に飛ぶかググってたら書いてあった。ああ、1頭2頭って数えるってことか。
なんかまだまだ知らんことがいっぱいだね。仲良く生きてるのに。
でもホタル見に行って、ああ、ホタルが50頭飛んでるって、なんか違和感あるな。
うん、そうだね。
なんで塔なんだろう。そんなとこかな。
そうですね、
うん、はい、それじゃあ週末暑くなるんで皆さん熱中症に気をつけてね。
はい、
以上、空海 IT ニュース1865回5月24日でした。お届けしたのは、
特に若作りをしているわけでもないのに若く見られて嬉しかった月ちゃんと、
30歳でしょって言われたらしいよ、のみさんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん。
みんなメガネを外してたんだね、カーブスで。
そうですね。そうですね。しゃぶしゃぶ。
え、寒い？
エアコン効きすぎ。
風邪ひくで。
Thank you. for it on the IT news.